の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。
それではご紹介させていただきます。株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役社長横須賀照久さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
横須賀さんが今回出版されるということで、その本の中身を中心に、
はい、番宣に来てます。はい、番宣じゃない、広告ですね。
はい、じゃあタイトルを、
はい、はい、それでは本のご紹介を。お母さん、明日から僕の会社はなくなります。まあ、こんな感じの3週にわたっていろいろと内容の方を小出しにいただいておりましたが、はい、まあ、今週は
今現在ですね、今現在天才塾というスクールをされてるんですよね。
はい、
どんな感じですか？
天才塾はですね、まあ修行向けの経営スクールなんですけれども、今までまあ7年やってきて、まあ、1500人ぐらいの方が使っていただいて、分かりやすく言うと通信制のコンサルティングなんですね。通信制のコンサルティング、形としては、はい、スクールっていうよりはコンサルティングなんですけども、これもねコンセプトがちゃんとあってですね、コンセプトは家庭教師と予備校の間っていう
コンセプトですね。そうなんですね。
そうなんですよ。家庭教師べったりじゃないですか。
はい、
だからまあ月に10人ぐらいしかマックス教えられない。で、かたや予備校はたくさんに教えられるけど、合格するかしないかはあなた次第ですという感じ。で、どっちもいいところあるんですよ。家庭教師はべったり丁寧に教えられる。でも人数が限界がある。予備校はたくさん教えられるけども、その反面、その全員が見切れない。で、間をやろうと思ったのがこのコンサルティングなんですね。だから通信で何回でも相談を受けますよという感じですね。で、まあ、月1回セミナーをして、で、その間なんかどうしていいか分かんないっていうのは私に直接メールとか、最近はチャットも多いんですけど、こう相談してもらって解決していくというようなところですね。
会員さんはどのぐらいいらっしゃるんですか？
今200人から多分250人ぐらいの間ぐらいですかね。
そういう人からどんどんメールとか質問飛んできたら結構大変ですね。
大丈夫です。もう7年やってきてるんで答えられない質問ないですね。
素晴らしいですね。
で、これはね、今だから言えるんですけど、昔から始めた頃はやっぱり自分がやってきたノウハウだけなんで、横須賀メソッドみたいな感じで言ってたわけですよ。
はい、
若かったわけですよ。
一言で言うとね。
で、やっぱり、ね、答えられない質問っていうのはやっぱり、ね、正直今だから言えるんですけど、あったんですよ。例えばなんか雪国でこの冬測量ができなくて困ってるんですっていう測量士とか、要は積雪がすごいから測量できないんですよと、どうしたらいいですかみたいな、そんなの知るわけないじゃないですか。
わかんないですよね。
っていう、そのなんて、本当に斜めから来るみたいな相談とかも本当断らなくて、一緒に考えたりと。まあ本当はそういうの兼業したりとか、前もって仕事もらっちゃったりとか、いろいろやり方はあるんですけど、例えばなんか、人口がもう5万人切るような商業地域とかでどうやって商売するのかみたいな。でもやったことないんで、わかんないみたいなのもあったんで、正直最初は答えられない質問も多々あったんで、多々とかまあ、そんなに多くなかったですけど、まああったんですよ。でも今はほとんどないって言える。もうほとんど 99.9% 答えられない質問ない。なんでかっていうと、7年間の事例があるからですね。
そうですね。
うん、各地域の。ね、代表的な事例としては、佐藤敦子さん、すごい税理士さんがですね、伝説の。
はい。
ね、このくらいでいいですかね。打ち合わせ通り
で、
ね。
このくらいで。
まあその事例があるんで、その例えばじゃあ100万人ぐらいの都市だったらどうしたらいいですかって言ったら、じゃあ例えば、北陸3県が大体100万人ぐらいなんで、福井ではこういう例がありますとか、あとは人口少ない地域だったら徳島県の例だと、徳島県70何万人とか、なんかそういう例があるので、首都圏だったらこうだとかってあるので、結構応用が効くので結構何でも答えられると。あとはその7年間やってきてるんで、20代30代40代50代60代の開業全部あるんですよ。
あ、
だから私はこういう例もありますよみたいな。まあ自分でもう答えるつもありますけど、そんな感じで回答してますね。で、最近は、先週話をしたコンセプト作りを一緒にやってます。
各事務所さん。
そうですね。
この個人の先生とか。
はい。で、自分がやりたいこととできることを出してもらえれば、私コンセプト作れるんです。
へぇー。
で、それは、ちょっと言っちゃいますけど、はい、得意です。
すごいですね。
うん。
それが得意って結構重宝しますよね。
そうなんですよ。だから貴重な人材なんで。
そうですよね。
なんか大事にしてほしいな。みんなに言ってるんですよ、みんなに。
みんなに。でもそれはすごいですね。
そこが得意ですね。うん、だからそのコンセプト作りっていうところが多分すごい得意だと思います。
うん、
多分ね。
多分。
あ、でもね、いろいろその、ちょっとこれ放送で話したとかも覚えてないですけど、アメリカに行ってコンセプトっていいなって言って帰ってて、振り返ったら自分のビジネスってコンセプトだったんですよ、ほとんど。資格起業家もそうだし。 なんか他にやってきた、天才塾っていう、さっき言った家庭教師予備校ってコンセプトもそうだし、なんか既存のあるものと、なんか違うものみたいな感じのコンセプト作りっていうのを、なんか自然にやってきたんだなと。
そうですね、うん、話を聞いてると。うん、
で今になって、なんかそれはなんかはっきりしたっていうだけで、もともとそういうの好きなんだろうなという感じですね。
ああ、でもやってる時は気づかないわけですもんね。
本当に気づかなかったですね。今はそのまあ明らかになったという感じがしますね。うん、そんな感じで相談を日々受けて、今やっぱりコンセプト作りを一緒にやってます。で、これ面白いのが、そのまあいろんな方が聞いてると思うんですけど、まあもう実際に天才塾でも成功事例とかで講師やってもらってるんで、もう名前出してますけど、大阪で長広さんっていう社労士さんがいて、はい、長広さんちょっと聞いてっかな。で、ちょっと後で言っておきますけど。シャローシさんなんですね。シャローシさんでウェブ制作もできる。
ご自身で？
うん。
あ、珍しいですね。
そう。だからずっと多分長広さんは悩んでたんですよ。どっちが本業なのと。大阪の人なんですけどね。
うん、
で、だから人によってはこうウェブの名称だし、人によってはシャローシの名称だしみたいな。
ああ、常に2つ持ってるって感じですね。
で、俺どっちやねんみたいなさ、その悩みっていうか、うん、どうしていいか分かんない。で、2ついつも持ってるのも嫌だしみたいな。はい、で、天才塾に来てもらって、私が話聞いて思ったのが、そんな混ぜちゃえばいいじゃんって。一緒にしればいいじゃんっていうですね、そうですね、思ったわけですよ、
うん、
でも道具つけんのって社労士ウェブデザインとかっておかしいじゃないですか、
うん、
だそこで考えたコンセプトが、デジタル人事っていうですね、デジタル人事、私が言ったら大阪デジタル人事研究所みたいな、そんな野望にして、なんかデジタルと人のことで世の中を幸せにします、このコンセプトいいんじゃないって言ったらくっついたんですよ。で初めてだから両方出していいものができたんですね、
はい、
だからデジタル人事と厳密に考えると意味不明ですよ、
うんうん、
デジタル人事ってよくわかんないですけど、そのくっついたことによって両方へって一貫性が出たんですね。で、何が良かったかというと、長広さん自身の方向性がバッチリ決まったんで、
はい、
人間が変わったってことですね。
ああ、
俺これなんだっていうのが、これが強いですね。やってること一緒ですよ。
そうですよね、うんうん、あれでしょうね、きっと。例えば社労士の名刺を出してるとき、ウェブっていうのは内緒にしとかなきゃいけないじゃないですか。
そうい
う気持ちがどっかにあったんでしょうね。
そうなんですよ、
うん、
だからもうデジタル人事っていうの出していっちゃうと。そしたら面白いのが、ウェブ作れるんだって行くじゃないですか、
はい、
で、そしたら話をしたら、今度人採用するんだよねって話が出て、あれ今助成金ありますよみたいな。
あ、
逆もあるんですよ。就業規則作りに行ったら、いや、なんかウェブ作るのが嫌いのに誰か知らないって、うちできますよみたいな、なんかこういうことができた
ん
ですね、
うんうんうん、
だからすごく楽しいですね今。
いいですね。
だから自分が決まったっていうのはやっぱ強いですね、
うん、
決まらないとやっぱりどっちなのかなみたいな。
そうですね、
やってる営業というのはそんなに変わらないですよ。人に会って名刺交換したりとか、だから決まるってことは結構大事なんで、最近は希望があればそれをやって一緒にやるっていうっていう感じです。
うん、面白いですね。やっぱり長く、結局天才塾始めても7年経って、はい、ずっとやり続けるとまたどんどん変わっていくんですね。
変わっています。これはもうね、うん、感じました。コンサルタントは成長しないと飽きられる。
あ、
絶対飽きられる、はい、だから私自身は成長しているつもりでいるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり飽きられますよ。
あ、そうですか。
だってもう吸い取り切ったら、なんかあ、また同じことやってんのみたいな。
あ、でもありますね、やっぱり、うん、ある程度自分も育っていくじゃないですか、
はい、
やっぱりコンサルタントの先生って最初は上じゃないですか、まあ、上下っていう表現でいいのか分かんないけど、はい、自分が育って、でもそこに先生が変わらないポジションにいたらちょっと寂しいですよね。
そうですね、
うん、ずっと追っかけたいじゃないけど、
はい、
うん、
だそれはなんか感じましたね。やっぱこう飽きられるっていうか、うん、同じことをずつ言ってても、はいはいみたいな、また仕掛けようかって言ってるよみたいなね。でそれってなんか、まあ、うん、なんだろう、なんかタブーじゃないけど、なんかみんな薄々感じてるけど言わないみたいなところだと思うので、
うん、
だから自分なりに意識して、天才塾のカリキュラムを毎年作り直してるし、新しいものをこんなしなくていいんですけどさ。
うん、なるほど。
いいんだけど、でも作っていかないと、これはもう、なんだろう、こう成長してないという感じがするので、
うん、
はやっていくと、
うんうん、
いう感じです。だからその代わり、言ってることは変わんないですよ。精度は良くなってます。
はい、
事例も増えてます。天才塾でもそういうところです、
うん、
でただこう今後10年修行を見ていくと、コンセプト作りみたいな、その脱専業化をしていかないと辛いよねっていうのはずっと言ってます。
そうですね、
うん、
実際そうなってますしね。
だその時に結局そのアイデンティティの問題でもあるんですけど、もうちょっといいですかね、
うん、
やっぱ7年こう相談を受けてきて、まあ、佐藤さんとかね、そうですけど 7,8 年ぐらいまでが限界で、やっぱ飽きるんですよ仕事に。
自分自身
が、自分自身が、
うん、
人と会って楽しいんですよ、
はい、
帰ったら、はあ、また入力かよみたいな、また登記申請書かよみたいなっていう風になってしまうんですよ、
はい、
でさらに他の人もやってるん で他にも会計事務所いっぱいあると、
はい、
だからその自分のオリジナリティを感じられないんですよね、
うん、
だからモチベーションが止まるんです、
はい、
でたまに違うモチベーションを持ってて、だから日本一の税理士事務所を目指すみたいな、こういう人がある人はあんま飽きないんですけど、 で、そこで飽きてしまうっていうのと、自分のその存在感、存在意義みたいのを感じられなくなるんで、急に停滞するんですよね。
あー、そうですね、うんうんうん、
でこれは資格業界であんま言っちゃいけないのかなと、仕事飽きるとか
、うん、
他にもいっぱいあるよねみたいな、はい、っていうのもみんなうすうす思ってることなんで、
うん、
だからいい時期なんじゃんと今専業家で言えば10年後もっと単価落ちてるのは分かってるので、
はい、
脱専業家で自分なりのコンセプト作って、佐藤さんって佐藤さんしかできないよねっていう、こういうものがあった方が楽しいですよね。
そうですね、うんうん、
他にも会計事務所いっぱいあるよねって言われてるじゃないですか、
は
い、
あ、じゃあそれはちょっとテンションだいぶ下がりますね。
だいぶ下がるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
だから、まあ、まあ修行の話になっちゃいましたけど、修行で始めた人は最初はこう修行専業で行きたいなと思って修行を取る。でも次に目指すのは、なんかこう修行でいるのが嫌になってくると、
はい、
で修行になりたくてなったのに修行っぽくないよねって言われた方が嬉しいみたいなそんな風になっていくのが正しい修行かな。佐藤さん税理士っぽくないよねって言われて内心結構嬉しいみたいな、ね、でも本当はそこでそれが普通になっていくんじゃないかなと、うん、10年ぐらいで、
うん、
修行に関しての予測は結構当ててきてるので。
そうですね、いやでも他のビジネスもそうで、自分自身のモチベーションっていう意味でいけば、やっぱりずっと同じことやってるとやっぱ停滞しますよね。
停滞するんですよ、
どうしたって、うんうん、そこでやっぱり自分リニューアルしていかないと、
はい、
なんだろう、うん、現状維持って無理なんですよね。
そうですね、
うん、絶対落ちますからね、現状維持だと思った瞬間に、うんう
ん、そんな感じで、
うん、
やってるといいんじゃないですかね。
ですね。
全然本の話しない
そうですね、
まあ、そんな感じで天才塾始まるまでのエピソードがこうね、盛りだくさんで、
そうです、
盛りだくさんで、
はい、
あの上中下巻がね出てますすいません、出てないです
出る予定
で、ね、出たらいいなみたいな
希望、
希望ですね。
そうですね、
はい、
ということで、あの今週あの今月はなんと第5週があるんですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、
はい、いや大変ですね
ということで、あの、うん、もう1週間ちょっとあのお付き合いいただくことになるのかなと思うんですけれども、
はい、
ということで、あの素敵なゲストを今週もあのお招きしてお送りさせていただきました。ご紹介させていただきます。株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役社長横須賀照久さんをお迎えしてお送りしました。あすこ先生、横須賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。